女二人映画の話。
さあ始まりました、女二人映画の話第46回。三田村千春です。
宇宙真央です。この番組ではシンガーソングライターの私たち女二人が映画についての話に語っていきます。映画好きなあなたやこれから好きになるあなたも一緒に楽しくおしゃべりしましょう。
クラブハウス、
クラブハウスね、招待ありがとうございます、う
ん、いやなんかそろそろやってみようかな、うん、気になってきたなっていうのがあって、
はいはいはい、
そう、私ラジオすごい聞く、芸人さんのラジオをよく聞くんですけど、
はい、
芸人さんもクラブハウスの話とかしててラジオで、なんかおぎやはぎのおぎさんが、
はい、
SNS 一個も今までやってなくて、
うん、
絶対俺はやんないみたいなことをこういつも言ってたんですけど、
うんうん、
そんなおぎさんがクラブハウスを始めたみたいな話を、ラジオでしてて、ですごい楽しそうだったから、
うん、
聞きたくなって、
はいはいはい、
とりあえずあれって招待されないと入れないけど、とりあえずアプリを入れてみたんですよ、
は
い、アプリを入れたら多分その私の電話番号を知ってる人でやってる人、クラブハウスをやってる人になんか、うんうん、何かしらそれが分かるというか、
うん、
招待待ってる人がいるよみたいなのが分かるのかなと思うんですけど、
はいはい、
すごい昔 の、
うん、
知り合いの人から誘っていただいて、でその後に、まあ、真央ちゃん誘ったじゃないですか、私が、
うんね、
この間のね裏の話でクラブハウスの話してて、
う
ん、
そうそう、ありがとうございます。
これは道連れだと思って
ね、これちょっと、まあ、全然わかんないですからね今、
うん、
使い方もわからなければどういう効果があるのかとかね、
まだ私はだからそういう芸能人の方が喋ってて、もう何千人と聞いてる人がいるようなとこしか、うん、なんか怖くて入れないんですよね。
うん、わかる。
そうだから友達とかがやってるやつとかその出るじゃないですか、自分がフォローしてる人のトークルーム、うん、はい、出るけどそこ入りに行くの怖いなと思って、それわかるわけだし、
うん、そうですね。
そうだからね、これは裏側で作るべきだったなってちょっと思ってるんですよね。
そんなことできるんですか？あ、ツイッターとか連携させないでとか。
ああ、でも電話番号と紐づいてるのかな。
紐づいてるけど、うん、最初にそのなんかログインみたいな登録 しますみたいななった時に、
うん、
ツイッターと私連携させちゃったんですぐ写真とか、
はいはいはい、できた、うん、私も、うん、
っていう感じだったんですけど、あれを普通にその個人的な名前とか、
いやでも、うん、わかんないけど電話番号、一つの電話番号で一つのアカウントだった場合、
はいはい、
できないですよね。
もう今からはできないですよね、
うん、
多分
あの時しかね、最初しかね、
うん、最初しかね。
やっぱりそのすごいこう気にしいだから、
はいはいはいはい、
そう、友達のミュージシャンとかが喋ってるところ、
うん、
ちょっと聞きに行きたい気持ちはあるけど、
うん、
参加したいわけじゃなかったりとかするから、
そうですね、入りたいのかなって気にさせちゃうのもなんか、うん、とか思っちゃいますよね、うん、聞きたいだけなんだけど、いたら向こうも声かけざるを得ないだろうなとかって、ね、
そうそうそうそう
思うとね、
やっぱそういうのを気に、うん、全く気になんない人が多分いっぱいやってんでしょうね、
うん、っていう予想をしてより怖くなりますよね、うん、
こう港区女子的な港区女子と IT けんちゃんみたいな、うん、人たちが今ちょっとクラブで騒げないから、
うん、
ここでチルい話しようぜみたいな、
うんうん、
がそういうルームをよく見かけますけど、あと
そうですね、
異業種交流会みたいなやつとかね、
うんうん、なんかそういうイケイケ系なノリなんだろうっていうことはイメージとしてあったんで、まあでもいろんな人が入ることでちょっと変わっていくのかな。
いやだからでもそういうとこもね見に行ってみたいんですよね。
あ、そのイケイケ系なところ、
うん、
ほう、
見たくない。だって絶対そんな話に参加できることない。
確かに
参加っていうか
聞けることないです
もんね。そうそうそうそう、うん、それこそ飲み屋とかクラブとかで話してるようなことを話してるわけでしょ、
うん、
きっと、
うんうん、
それちょっと聞いてみたいなと思うけど、
うん、
あでも別にいいか、それは。
それはだって向こうもなんか知らないやつ入ってきたなって思うだけで って終わるんじゃないですか。
そうだよね、
うん、
そうだよね。それはちょっと
その中にその三田村さんのファンがいない限りはバレない、
いないっしょ
ということになりますがいや、わかんないですよ。
いや、いないと思いますけどね。
ねえ、でもそのなんか、うん、これやってるよって表示されるの、そのルールは何なのかな。
あの、自分がフォローしてる人が聞いてたりすると出ますよね、
うん、え、そうなんだ。
うん、
じゃあその三田村さん聞いてるって分かる人は少なからず一人はいるってことですね、
うん、あ、そうだよ。それは嫌じゃん一人つか私のフォロワーの人は、うん、
分かるってことですね。
三田村さん港区女子会のチルいトークに入って、うん、聞いてるみたいな。超恥ずかしくない、
うん、そうそう
超恥ずかしいじゃん。
ねえ、だから自分の名前が出ちゃうっていうことがいろんなことな、うん、足かせになるって思っちゃう層と、いや、その方がアピールできていいなって思う層とあるでしょうね、うん、
やっぱ裏垢だな。もう一個作りたいわ。
今から変えらんないんですか。でも、もう今からは無理か。フォローとかされてるし。
そうそうそうそう、
うんうん、
もう一個携帯を買って、
うん、そこまで
そこまでってな
るなまあでも覗き見たいっていう気持ちってことですよね、その。
うん、だって私全然知らない人のツイキャスとか聞いてるもん。
あ、本当ですか。いわゆる何ですか、ライバーみたいな、なんて言うんですか、
ね、
そういう世界で有名な人とかもいるんですよね。
うん、多分いると思う
ね。すごく稼ぐ人とか、またそこはそこでちょっと違う世界ですよね、
うん、こう、なんていうの、深夜3時4時とかに、うん、なんか一人で喋ってるおばさんとかおじさんとか、
はいはい、はいはいはい、あ、そういう人もいるんだ。
でもめっちゃいっぱい人が見てて、
へえ、
でなんかそこで悩み相談とかが行われてて、
あ、なるほどね、
とか、うん、
まだ私は様子見ですけど、そのうちちょっとおしゃべりしましょう、うん、ぜひクラブハウスでやってみましょう。
やってる方はフォローしてください、ね、もうこうなったらフォローしてくださいですよ。
うん、
うん、こそこそしたい場合は、うん、こそこそするんで、
うん、
もう名前出して登録しちゃった以上はフォローしてください。
で、三田村さんが今日もこんな意外な場所で意外なものを聞いてるってことが、
それはもうしないもう気にしいの気にしいの権限だから。
あ、じゃあ三田村千春として、うん、三田村千春っていう、
そう、正々堂々、ね、
はいはいはい、
やってます。
そっかそっか、
はい。あとさ、ちょっとごめん、映画と関係に入る前にもう一個話したい話、ちょっとだけ手短にするとさ、
はいはい、
あの花田雄一さん、
はいはいはい、
最近またちょっと話題になってるじゃないですか、
靴職人の、
はいはいはい、
はい、
私よく見てる YouTube チャンネルがあって、
ほう、
街録チャンネルっていう YouTube のチャンネルがあるんですけど、
はい、
テレビのディレクターさんが、
うん、
自分で YouTube チャンネルを立ち上げて、まあ、フリーのディレクターさんなんですけど、
はい、
いろんな人生、まあ、いろんな変わった人生を送ってきてる人にひたすらインタビューをするっていう YouTube チャンネルがあって、それ毎日違う人が出てくるんですけど、
はい、例えばどんな
人ですか。例えばもうキャバ嬢とか、
うんうん、
ホームレスの人とか、
うーん、
あのジェンダーに苦しんできた人とか、うん、
はいはいはい、
LGBT の人とか、そういう結構登録者数もいってて、
うん、
今もう芸人さんが出てたりとか、
あ、すごい人気チャンネルなんだ。
そう、東野さんだったり、
へえ、
いろんな人が出てる中で、
はい、
最近花田雄一さんが2日にわたって出てきて、
すごい。
でそのタイミングと、その、お父さんを告発した、
うんうんうん、
その週刊誌のタイミングと、うん、多分合わせてだと思うんですけど、はい、出してきていろんな話をしてて、まあその、うん、花田雄一さんをいろいろうさんくさいみたいなことで、あの結構言われたりとかねしてて、はい、私もまあそう思っていたんですけど、なんかそのイメージが覆される部分もあったし、はい、そのじっくり話を聞いている中で、
うん、
やっぱり多分あの偏見とか、
うん、
まあ歪められた報道とかもあっただろうし、
はいはい、
っていうのもあった上で、この人とやっぱ西野さんがすごい被って見えたん、
ほう、
あ、そういうことかって、ちょっとねそれで腑に落ちた部分がすごくあって、
うん、
言ってることがねすごい一緒なんですよ。
へえ、
ビッグになりたいみたいな、
へえ、
もっともっと知名度上げて、
うん、
金稼いで、
うん、
っていうことをすごい言ってて、
うん、
だからそこの野心で、その裏にはそのお父さんの息子としての知名度ではなく、うんうん、自分個人としての知名度っていう多分意味も彼の場合はあると思うんですけど、うん、
はい、
靴職人とかその職人っていう響きが日本だとやっぱりひたすらそれがもう作るのが好きでとか、
うんうんうんうん、
やっぱ愛情っていうところがイメージとしてあるけど、
あ、その仕事に対する、
そう、職人っていう言葉がね、はいはい、
うん、
でもそういう人じゃないんだなそもそもって思って、で西野さんの話をした時も裏の話だったかな、はい、その、うんうん、絵本を作ることとか映画を作ること自体をもう好きで好きでしょうがないっていう人じゃなく、
うん、
ないんだなっていうのですごい私はそこで納得したんですけど、
はいはい、
そう、花田雄一さんもなんか靴自体を作ることがすごい好きでたまらなくて、うん、寝ないで作ってても楽しいみたいな、うん、そういうタイプの人とは全然違う、うん、それをもうその自分を表現する手段、自分を発信する手段として、
うん、
靴とかものづくりっていうことがあるっていう人なんだなと思って、はい、だからそれは職人を舐めてるとか、
うん、
そのちょろいと思ってるっていうこととではなくて、なんかそういう、あ、そこのうさんくささなんだなっていうのを、
うん、はいはい、
あのその外録チャンネルっていうねやつの YouTube を見て気づいたっていうね、
う
さんくささは変わんないんですけど、
うん、
あのそのゆえんというかが分かったっていう、
はいはいはいはい、あ、花田雄一さんという人の、
うん、
そのパワーの源っていうか何を、うん、
パワーとか人どこを目指してやってるのかとか、
うん、
なんで、うん、なんでこんなにうさんくさく見えてしまうんだろうっていう、
そうですね、
うん、やっぱ職人っていうやっぱ言葉の響きとのそのギャップなんだなと思って、なんか違う言葉使ったらもうちょっとクリエイターとかなんか
確かにね、
もうちょっとイメージ違うんだろうなと思ったけど、ね、
そうですよね、
うん、
だからその西野さんの上手なところは、
うん、
なんかこうそういう見せ方のところにすごくやっぱあのセンスがある感じですよね、そのうさんくさい界隈からちゃんと認められるというか、そのやっぱり職人って言い続けてたら、
うん、
そういう人たちからは理解されないと思うけど、うん、なんかもっと違うその自己実現みたいな方向にもっと振っていくと、そう意識高い系の人たちにも刺さるし、
うんうんうん、あ、でもそうなっていきそうな感じしましたね、
あ、雄一さんも
これから、うん、今ま25、26とかだと思うんですけど、うんうん、そんな感じがしました、
うんうんうんうん、
すごい長く喋っちゃった
いやでもなんか西野さんに関しては
うん、
ところどころでそういう他の人のことを 見ても思い出すことがすごい ありますよね、うん、だに西野さん、西野昭弘的な人って今すごく量産されてる気がするから、
うんうんうん、
だあそこまで頭良くなくてもああいうようなことを結局やりたいというか、自分という存在を証明したいだけの人っていうか、
うん、
そのためにすごくいろんな神経を注いじゃう人みたいな人はいっぱいいる気がして、
いや、いますよ
ね、
多分昔からいっぱいいたんだけど、自分個人で発信できるものが多くなってきたから、
うんうん、そうですね、確かに、ね、
よりそれが身近になってんのと、
うん、
入りやすくなってんのと、
うんうん
うん、あとうちらがやっぱ西野さんに興味を持って YouTube でいろいろ見てるうちに関連動画ですごい出てくるっていうのもあると思うよ
確かにね、
うん、
あの興味を持ってしまったが最後どんどんそれを吸い寄せてしまうというね、
そうで自分だけのその関連動画なのに、うん、みんな、うん、その世の中的にもみんなこれを見てるとかみんなこれに興味があるって勘違いする、
怖いですね、
これが流行ってるって勘違いするやつあるじゃん、ね、
だから陰謀論とかもそうやって信じていっちゃうみたいですね、
ああ、その最近もありましたね、
お年を召した方とかが、
うん、
タブレット初めて持って YouTube を見始めたら、う
ん、はい、
そういうものがどんどん1個見始めたらどんどん出てきてね、
そうそうそうそう、うん、
これが世間で言われてること、テレビでは1個も流れてないのに、
うん、
これだったのか真実はってなっちゃうっていう、
はいはいはい、
人が、まあ、年齢限らずいると思いますが、同じような現象は私たちも、ね、
そうそうそう、
ね、日々ねありますから、
ありますあります、うん、さあ
はい え、ちょっと西野さん関連で私かぶせていいですか、
はい、1個。あ、どうぞどうぞ。
なかなか映画に入らないんですけど。
どうぞどうぞ、行きましょう。
ウーマンラッシュアワーの村本さん、
うんうん、
あの人と吉田豪さんが対談している、
うん、
ラジオかな配信かななんかの書き起こしがあって、それをネットで読んでたんですけど、うん、それはすごく面白かったですね、うん、あの同期らしいんですよね、吉本の。でずっと養成所時代からその西野さんをそばで見てて、村本さんが、
はいはいはいはい、
それでその当時から西野ってこういうやつだったみたいな話をされてて、
うん、
それはすごくその西野さんという人を知るためのヒントがいっぱい詰まってて、
うん、
西野ウォッチャーとしてはかなり参考になりましたね。
まあ村本さんもね、うん、すごい独特な動きをされてて、
そうですね、うん、そうだけど俺はあの全然あの一緒じゃないよっていうのはご本人
が言ってました
。村本さんは、
私も思います、それは、
うん、ね、うん、その村本さんはやっぱ漫才をやりたい人で、まあ、そういう中でちょっとその
スタンダップコメディが多分やりたいんだ、
うん、そう、だからお笑いをやりたい人なんだけど、うん、西野さんは別にそうじゃないから、
うん、
そこで全くその方向性としては違うよっていうこと言ってて、うんうんうん、まあ、他にもいろいろね、なるほどねっていうことがあったんで、ちょっと皆さんネットを
西野ウォッチャーをここで育ててるん
で、ね、うん、そうですね、見ていただいて、ここすごい人間観察としてすごくやっぱいろんなものが集まってる気がするんで、
私たちクラブハウスもクラブハウスもそういう使い方したいんだけどな、チルイトークとかいうところに入ってみたいんだよな、うん、
確かにね。
やっぱこの関連の話はもうずっとしてられるんですけど、
そう
ですね、
うん、
そろそろあの聞いてる人も離れてきた
と思う。そうですね、一応ちょっと本題がありますんでね。
はい、
まあ、数にあのばらつきはあるけれども、全体的には聞いてくれてる人は上っているっていう、
一人っ子の国、先週のやつが、うん、YouTube はすごい伸びが早くてね、
ね、
なんか意外な感じが。
そうですね、
何かの関連動画に載ったりとかすると、
ふ
っと上がるっていうのがありますね、
うん、三田村さんが紹介してくれたあのポッドキャスト紹介メディアみたいな、
はいはい、なんかブログみたいなやつ、
あの記事もねありましたもんね、うん、まあああいうので聞いてくださってる人もいるかもしれませんが、ね、こっからは映画の話をするんで皆さん、
はい、
初めて聞いた人も
行かないで
行かないでということでね、あの、はい、ツイッターではハッシュタグ二人の話で、ま、番組の感想とかをねいただいたりしてるんですが、はい、今日はね書いてくれた人がいるのでご紹介します。先週配信した一人っ子の国について、キリコはつらいよさん、中国の一人っ子政策にまつわるドキュメンタリー、国益という名のもとに行われた不正行為の数々に衝撃を受ける。国が行う政策、それは本当に正しいことなのか、国民全員が良心に問い続け自分で判断することが不正をなくしていく、
うん、
本当にその通りだと思います。
いや衝撃的な映画でしたね、
うん、ね、この良心っていうものが軽く見られている世の中じゃないかなっていうのは最近感じるので、自分の中の良心っていうのをね、うん、確かに会話をしていきたいですね常に。
うん、
はい、あ、そうだそうだ、宇宙船の重力について先週メールを紹介させてもらいましたね。
ミッドナイトスカイですね、先週
の。そう、ミッドナイトスカイについての反響の中で、
うん、
宇宙船の中のね、重力が、
はいはい、
その地球と同じようにみんな生活してるから、あれってどういうことみたいな話を、
あの、そう、歩いてね、
私たちが知ってたのに対して、その遠心力でを使って、
あの、重力を、
宇宙船自体をこねぐるぐる回して、
うん、
重力を地球の重力に戻してるんだみたいな、
発生させてる、
発生させてるっていう話をしてて、うんうん、っていうメールをねいただいて、なるほどってなって、うん、でそれって今も実際にそうなのかなっていうふうに思ってたんですけど、そのメールに対してねお返事いただきまして、ペンローズさん、宇宙船の重力の話今でもできているのかと期待させてしまいました。理論的にはそうすればできるという話で、実際にはコストやエネルギーがめちゃくちゃかかるので実用化はされていません。宇宙船内に小さな重力発生装置を作って植物を育てる実験したことはあるらしい、あるそうですよ。
面白いですね。
ね、ミッドナイトスカイ見た後にこの間 パッセンジャーって映画を見てたんですけど、それも SF で、はい、まあ見てたらやっぱ普通に歩いてるんですよね。で、うん、考えたらやっぱみんな普通に歩いてるな SF ってって思って、
うんうん、
これはじゃあその過程をもとに作ってるだけなのかっていうことがね、
そういうことですね。分かりましたね、
うん、
まあ、やっぱ撮影その方がしやすいですもんね。
ね、そうそうそう、あと 、うんうん、見やすいですよね我々としても。あ、
そうですね。
ね、そうで、そのパッセンジャーの中では植物育てたりしてたんで、まあ、それもその過程に基づいてっていうことなんだなっていうことが分かったので勉強になりました。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。今日はじゃあ
そんな感じかな。
はい、
あの二人映画の話、
毎週一つの作品を取り上げて語っていきます。今週の作品は藤井道人監督、ヤクザと家族ザ・ファミリ
ー。女が二人集まれば映画の
話で
日が暮れる。
ダラダラ
ダラダラ
ズルズルゆるゆると、今日も平和な木曜日、今日も平和な木曜日。
新聞記者が日本アカデミー賞最優秀作品賞に輝いた藤井道人監督が、時代の中で排除されていくヤクザたちの姿を3つの時代の価値観で描いていくオリジナル作品。1999年、父親を覚醒剤で失った山本賢治は柴崎組組長柴崎博士の危機を救う。その日暮らしの生活を送り、自暴自棄になっていた山本に柴崎は手を差し伸べ、2人は父子のちぎりを結ぶ。2005年、短気ながら一本気な性格の山本はヤクザの世界で男を挙げ、さまざまな出会いと別れの中で自分の家族ファミリーを守るためにある決断をする。2019年、14年の刑期を終え出所した山本が直面したのは、暴対法の影響でかつての流星の影もなくなった柴崎組の姿だった。2021年制作日本。
藤井道人監督、うん、私同い年みたいで、
そっか、なんかそう、はい、若そうだなっていう風に思ってた。
86年生まれ、
うんうん、
あとちなみに言うと、調べた市原隼人さんも同い年でした ね
監督と同い年ってことは旦那さんとも同い年、はい、
自分と同い年の人がこんなすごい大作をねやっぱ作ってるっていうことがすごいなとは思いましたね。
うん、
期待されて
ね、うん、日本アカデミー賞とかね取ったりね、
はい、
すごいですよね。
はい、じゃあこの作品のについてのメール、
はい、
はい、いきましょう。
みつさん、三田村さん、まーさん、こんばんは。
はい、
今までの構想がメインではなく、山本の人生を通してヤクザの裏側にスポットを当てた作品、うん、
まあ、今までの、うん、日本のヤクザ映画イコールアウトレイジとかあんまりあとは知らないですけど
です、ね、
ヤクザ同士の構想みたいなのが、まあ、メインと思いきやそうではないっていうことね、う
ん、はい、
はい、
社会的信用も取れない事実、例えで言った地獄の5年、これはあれですね、ヤクザ辞めてから5年は人として、うん、認められないみたいな話をね、
はい、出てましたけど、はい、
もちろん反社会的行為は認められないが、やめて真面目に生活したくても保証なしで生活できなければまた犯罪に走ってしまう問題点が浮き彫りになったり、信用を得ても SNS で気軽に情報を流せる時代だから、一瞬で信用を消し去る恐ろしさを若い人たちには知ってほしいと思いました。組長の太刀さん、怖さよりもダンディーすぎてかっこよかったということでいただきました。はい、まあ、ちょっとね SNS を使ったある事件が起きるんですけど、あのあたりとかはミセスノイジーとちょっと被るとこがあって、
そうです、ね、
ちょっとギョッとしましたね。
そう、タチさん、タチヒロシさんがタチヒロシさんだったなって
そうですね、うん、悪いことしてるように見えなかったっていうのは正直あったかもしれない、タチさんが
だからその二面性がもっと 見たかったなっていう、う
ん、確かにね、
ところはありますね、うん、
ピロシキさんありがとうございます、
はい、
僕たちが暮らしている一見まともな社会の裏側に反社会と名付けられた世界が存在します。映画は古くからマフィアとかヤクザとかを題材にしてきましたが、それは時々ゾンビ映画のゾンビ的な役割を果たしてるんじゃないかって思ったりしました。反社会的な存在によって一見まともだと思っていた社会がひっくり返されて、今まで隠されていたもの、見えなかったもの、見ないようにしてきたものが映し出されるような構造です。是枝監督の万引き家族や新幹線半島でも血のつながりのない家族が描かれていましたが、この作品でもギリギリの場所で生きる人間にとってまともな社会から見たら偽物のはずの家族が彼らを支える本物以上の存在となっていて、そこに救われる彼らの心のありようが生々しく突き刺さってきました。監督すごいっす、ということで、
うん、
はい、ちょっと省略させていただきました。
はい、確かにそういう疑似家族もの増えてますよね。
それは思う、
うん
うん、そう、新幹線ハットはちょっと思い出したりしましたね。その暴力的な世界で生きる人たちの中にも社会があってルールがあるみたいなことはちょっと感じたりしましたね、
うんうんうん、
という感じですかね。
はい、
はい、
ありがとうございます。女二人の推しポイント、この映画の推しポイントをお互いにプレゼンしようというコーナーです。あんちゃんですかね。
はい、今日は私から行かせていただきます、はい、宇宙回ってき推しポイント、その1、綾野剛いいよね
ふわっとした
、はい、いや、なんか綾野剛さんのことすごい好きになりました、この映画で。
うん、かっこいいよね。
うん、なんかこの映画すごい、私は最初映画館入るときに時間見て、あ、2時間半かちょっとちょっと長いかもなって思ってたんですけど、うん、全然もうあっという間だったんですよ、私は、
うんうんうん、
でそれでなんでこんなに見ちゃったかなっていうと、そのやっぱ綾野剛さんの魅力にやられたっていうのが一番大きいかなと思いました、
うん、
で3タイプの綾野剛が見れるんですけど、
この映画では、ね、
そう、1999年、最初にそのチンピラ時代からそのヤクザになるところっていう時代と、はい、
19歳、
そう19歳、
うん、
はい、でその頃はですね、非常にその繊細で、だけど若さとか、まあ、家庭的な事情とかですごく破滅的 で人を寄せつけないっていうね、そういう若い綾野剛時代ですね、うん、で次はそのヤクザになってからの、まあ、少し実力もつけてきて、で親分にも信用されてきてっていう時代の、まあ、忠誠心がすごく強くて、で芯がぶれなくて、切れたら何をするかわからないっていう、そういう綾野剛、うんうん、そして最後はその刑期を終えて出所して14年後、だいぶしょぼくれた雰囲気になった、うん、なんだけど、まあ、そこに愛が深くて優しさがにじみ出てるような、そんな綾野剛になって帰ってくるわけですけれども、まあ、そういった3パターンのこう人間の側面みたいなものが、うん、もうね、なんかすごい、なんて言うんだろう、本人からにじみ出てるものっていうのを感じられる素敵なお芝居だったなと思いました。
そうね、なんかやっぱりどれだけこの作品にこうかけてるかみたいなのが、はい、なんかすごい伝わってくる、
そうですね、
人だなって思いましたね、
うん、毎回そうですもんね、どの映画でも、
うん、
そういう雰囲気があって、うん、こう全部注ぎ込んじゃってんなって感じがして、うん、その感じがその破滅的な感じも出すし、あとはその忠誠心、こう本当に捨てられた子犬のような雰囲気があるんですよね、
うん、
常に拾ってくれた人に対してすごく使えるしみたいな、
うん、
でも愛を欲しててみたいな、なんかそういうのを全身全霊で映画の中でなんか毎回そういう雰囲気があるなっていうのを感じてて、特に今回はそういうのを感じました。
そうですね、
うん、
私はやっぱりあの真ん中のパートの一番羽振りもよく、
うん、
ブイブイはしてる時の綾野剛がやっぱかっこよかったですね、
うん、平成のヤクザでしたね、
うん、
なんかメガネとかが、あ、平成って感じが、
サングラスの
ね、
ちょっとひげ生やして、
うん、
スーツもかっこよかった、
ね、という綾野剛映画でしたはい、
はい、 じゃあ私なんですけど、前提としての、まあ、私の今日のテンションのお話をする、
はい、
してから言うと、
うん、
まあ、この映画すごいやっぱり、まあ、今も言ったように全体のやっぱり気合がすごく感じられるし、うん、その覚悟みたいなところはやっぱ同い年の監督っていうのも乗っかって、
はい、
気概みたいなのをすごい感じたところはすごいなと思いました、うんうん、素直に。ただそのなんか手放してじゃあわこれもうめちゃ今年ベスト出ましたみたいな、
うんうん、
テンションかって言ったら私はそういう感じでもなく、話の説得力とか、うん、脚本ですかねのところでは、うん、もうちょっとだなっていう感じが、
うん、
まあ、あったっていうまず前提で喋っていきます。
おい、
はい、三田村千春的推しポイントその1、映像すごいかっこよかった。真央ちゃんも言ってたように、
はい、
3タイプの綾野剛さ
ん
が見れる、
う
ん、でやっぱ19歳にもちゃんと見えるし25歳にも見えるし、14年後にはちゃんと40前のしょぼくれた感じにも見えるっていう、その気合、役者さん本人の力量もそうだし、
うん、
美術だったりヘアメイクだったり、あと全体のその撮り方も3世代で変えてるということで、
うん、
まあ、画角もそうだし、はい、まあ、そういうなんか細かいところまで作り込んで映像を作ってるところがすごいたくさんあって、
うん、
美しかったと思います。
そうですね、
うん、で綾野剛さんだけじゃなくて周りの人たち、まあ、市原、あ、私ね、市原隼人さんが、うん、なんか今まで私が見たそんな多くないなけど、はい、市原隼人さんの中でなんか一番良かったなと思ったんですよね。あ、本当ですか。うん、なんかただただ暑苦しい人みたいなイメージがね、どうしても、うん、まあ、いろんな人のモノマネされてとかもある あってこ う,
そうなんだ、
デフォルメされてる部分あると思うんですけど、うんうん、なんかそれだけじゃない感じが、
うん、
この人って多分主演じゃなくてこういう位置の方がもしかしたら輝くのかなってちょっと思った、うん、なんかねどうしても主演のイメージがあったんですけど、
うんうんうん、
そう思いましたね。すごいかっこよかった。で彼も、うん、本当に3世代の男をちゃんとしっかり演じてました
ね。
し、うん、あとはね、そう、北村ゆきやさんがの役が私は一番魅力的な人物として映りましたね。すごい真面目なんだけど不器用で、
うんうんうん、
その後から入ってきた弟分の綾野剛を演じる山本賢治にちょっと嫉妬してて、
うん、
いつもあいついいとこばっか持ってて可愛がられるみたいな気持ちがあって自分はうまくやれなくてっていうところの歯がゆさだったり、組をね最後自分が背負っていかなきゃいけないけど守れなかったっていう悲しさだったり、
うんうん
うん、そういうのもすごい出てて、うん、人間味があるキャラクターだったなと思います、
うん、宇宙魔王的推しポイントその2、家族の存在について考える時代なのかなと思いました。まあ、そのさっきもね三田村さん言ってましたけど、疑似家族ものとかね、
うん、
が、まあ、万引き家族だったりとか多いなという、そういう印象はねあるじゃないですか、う
ん、ある。
でやっぱその血のつながりではない家族っていうものがのお話にこれからはなっていくんだろうなっていうのをこの映画を見てさらに感じました。で家族っていうとなんかすごく日本に生きてて家族って言われるとすごくその家父長制的なものだったりとか、
うん、
まあ、その一族みたいなものだったりとか家とか、そういう大きな括りにの中に自分が組み込まれちゃうような恐怖を私はその家族という言葉から感じてしまうんですけれども、
うん、
まあ、そこからこの時代に今はもうだいぶなっていると思うんですよね、
うん、
で、まあ、その都会なんかで暮らしてるとそういうその一族としての家みたいなものっていうものとは全然離れて暮らすことができるんだけど、 でもやっぱそこのコロナとかになってなんかやっぱ人とのつながり自体をなくすことはできないんだなっていうのはすごく感じて、
うん、
でそうなってくると自分にとってやっぱ最小の人とのつながりの単位というか組織というか自分にとって最小の社会みたいなものは家族になるんだろうなと思って、
うん、
でそういう意味でそういう家族をこれからどうやって作っていくのかとかそれぞれどういうあり方を、まあ、この世の中の、社会としてその家族ってものをどういうふうに位置づけていくのかっていうことはみんなで考えていって、まあ、制度を整えたりだとかっていうことが必要になっていくだろうなっていうのはすごく感じましたね。まあ、そういう意味でやっぱそのこの映画の中では綾野剛を演じる剣坊だったりとかヤクザの世界に入らざるを得なかった人たちっていうのがいて、まあ、そこにしか社会がなかった人たちっていうのが、まあ、これまでたくさんいて、まあ、そういう人たちをこれからどうやって捉えていくかっていうこともそういう家族っていうものを考えることの延長線にあるんじゃないかなというのを感じました、
うんうんうん、
はい、
そうですね、
うん、なんか何かしらやっぱ私たちは何かに属して生きていくっていうのは、うん、まあ、人間生物的に考えても一匹で生きていける生き物ではないので、
うん、
誰かと一緒に生きていかなければいけないという生物として動物としてこれからその上で社会をどうやって作っていくんだろうっていうのを、まあ、考えましたね。
そうですね、やっぱ血のつながりっていうのは生まれる前から決められていて、だけどその生きていく中で自分で選んでいく家族、まあ、疑似家族みたいなものを、
うん、
まあ、
はい、
心の拠り所として生きていく、うん、まあ、人たちが多いっていうことなのかもしれないし、そういうのを求めてるっていうことなのかもしれない、
ね、うん、そうですね、
うん
うん、だから、うん、例えば同性同士で結婚することが当たり前でもない時代、うんうん、あ、ごめんなさい、異性同士で、
うん、
っていうこれまでのスタイルが当たり前じゃない時代になったりとか、
うん、
まあ、その子供っていうのも自分が産んだ子供かどうかっていうことも関係ない時代になったりとかっていう風になっていった時に、うん、社会としてそれをどういう風に守っていくかっていうのは一人一人を守っていくかっていうのは、
うん、
まあ、この映画から考えるきっかけになるかなというのは思いました、
うん、私じゃあ次推しポイントとじゃなくってここちょっとどうなのよって思った部分、う
ん、はいはいはい、
うん、三田村千春的どうなのよポイント愛の説得力がやっぱ弱いなって思いました。
確かに
この話ってすごいそこって大事だと思うし、
うんうん、
まあ、愛って言ったり絆って言ったりそれが義理人情っていうものだったりすると思うんですけど、うんうん、まあ、例えば、主人公綾野剛さん演じる山本賢治賢坊が、
はい、
舘ひろしさん演じる柴崎組の組長のことをすごい尊敬して忠誠を誓ってるんだけど、
うん、
まあ、さっき最初にも言ってたようにその舘ひろしさんのヤクザの親分感がやっぱちょっと少なくて、
うん、
そのそこの説得力がないから、
うん、
親父すげえってもっと最初に思わせる部分があったらあった方がよかったなっていうのがありますね。その舘さんに関しては多分そういうキャラクターとして作ってるのかもしれないですけどすごい口調も穏やかだし、
うん、
全然怖くないんですよね、うん、で一箇所すごい凄む部分があるんですけど、
はい、
構想相手みたいなところ
ね、 そ、 うですね、
そこの部分がじゃあ一転してめちゃくちゃ怖くてこんな舘ひろし見たことないってなったら、
うん、
すごい説得力が生まれるんですけどそこもなんか中途半端だったなっていう印象でした。そこはすごい、うん、大事なポイントだったかなと思います。なので、綾野剛が剣坊がそこまであんなにね一匹狼感があった、
はい、
あの少年が、まあ、ちょっとした一見 だけで、そこまでの忠誠を誓うことなのかっていうのはちょっと説得力に欠ける。でしかも実のお父さんを奪ったような人たちではあるわけじゃないですか。直接的ではないにしろ、
うんうん、ヤクザという存在は
そうそうそうそう、うん、同じ部類の人たちというか、
うん、
なわけで、そこに対する憎しみもあっただろうしっていうのもありますね。で、うん、その関連で言うと、その実の家族、両親をいきなり失ったとこ、はい、両親とかお父さんを失ったところから始まるから、
うん、
そのお父さんと実際どういう関係だったのかとか、どういう人だったのかとか、あとお母さんはなんで亡くなったのか、いつ亡くなったのかとか、うん、その天涯孤独感があんまりないですね、
うん、
あの食堂に行けば寺島しのぶさんは優しくしてくれるし、
はいはいはい、
なんか市原隼人くんとかね、うん、仲間もいるし、
はい、
天涯孤独感がもっとあったらよかったなとかもありました、
うん、
あと小野真知子さん演じるゆかと急になんか愛し合うんですけど、
はいはいはいはいはい、
そこもなんで綾野剛 山本がゆかを愛するようになったかっていうその動機も、
うん、
あの怪我を心配してくれた
そうそう
っていうだけですぐ好きになっちゃうんですよね、
うん、
もうちょっとそこは欲しかったし、
うん、
あとそのゆかが最初からヤクザに対してすごい強気で行くんですよね、はいはい、怖がらずに、あのやめてよってバチバチ叩いたりとか、
はいはい、
あの全然怖がらない、そのキャラクター性にも惹かれたと思うんですけど、でもなんでそうしてるのかもよくわからないから、なんか単なるなんか変な子が、
う
ん、空気読めない変な子みたいな風に映ってしまって、
うんうん
うん、そこがすごい魅力的かどうかっていうとあんまり魅力的に見えてないなっていうのが残念だなと、うんうん、思いました。で、ゆか自身も綾野剛のことを最初あんな嫌だったのに、私も家族がいないみたいな、そういうところだけで急に好きみたいな感じになるのもちょっと急だなって思いましたね。
うんうんうんうん、
っていう絆を作る部分とか、
うん、
愛に芽生える部分、それは兄弟分とかに対してもそうだけど、絆を作る部分っていうのがちょっと不十分だなと思うので、うん、でもその義理人情とか絆とか愛っていうものが行動原理になっている人たちなので、
うん、
そこを描くすごい丁寧に描くっていうのは結構大事なことじゃないかなと思ってしまいます、
うん、
なのでこれはじゃあ誰に感情移入してみたらいいのかなっていうのを思っちゃいましたね、ずっと、
うん、
で出所した後も、うん、ゆかの前に現れた迷惑かけるって思わないのかなとか、待ち伏せとかしたらね、でその後もすぐゆかも受け入れるし、
うん、
その辺もあの省略しちゃってる部分こそが大事なのかなと、
うん、
うん、思いました。
なんかあの新聞記者を見た時もちょっと思ったんですけど、映画全体として言いたいことはなんかわかるんだけど、
うん、
その起こった出来事とかっていうのの関連性というかっていうのがなんかちょっとわかんないなって思ったんですけど、
うん、
なんかそれにちょっと近いのかなっていうのはちょっと思いましたね、うんうんうんうん、今その大枠というかその外側はすごい面白いんだけど、そうですね、うん、そのよくよく見ていくと細かいところがちょっと
描き足りてない、
うんうん、味がちょっと薄まっちゃってるとこがちょっとところどころあるなっていうのは確かにちょっと感じたところではありますね、
うん
うん、確かにそのヤクザだからこそそういうとこは大事にしてほしいっていうのは確かに思います。
うん、
うん、
女二人映画の話。
女2人の極論。この映画に関する女2人の勝手な極論を交わそうというコーナーです。今日の極論は、必要枠はあるのか、まあ、パンフレットにもこの必要枠、あと絶対枠という言葉が出てきてて、はいはい、まあ、ヤクザっていうのは、まあ、昭和平成の時代はどっか一部、まあ、必要枠みたいなね、
うんうんうんうん、
風な認識がねあったりとかして、 いた部分もあるのかなと思いますが、
はいはい、
法律の改正とかあったりして、うん、徹底的に排除していこうっていう今流れになっている、うんうん、で映画の中でもその煽りを受けて、
はい、
弱体化していく柴崎組の姿もありましたけれども、
はい、
だからこの映画って、
うん、
なんかヤクザ、そうね、ヤクザに対してどういう目線を送って作ってるのかっていうのも、まあ、うん、そこはなんか私の読解力不足なのかもしれないですけど、
うんうんうんうん、
ヤクザも人だよっていうことを言いたいのか、うん、いやでもこの人たち悪いこと してきたよねみたいな姿勢なのか、
うん、
どうなんですかね。
そうだからそのなんだろうな、今ヤクザがどういう状況になっちゃってるのかとか、
うん、
そのヤクザの人たちを取り巻く状況が何なのかっていうことが最終的にもちょっとよく分からなかったので、
うん、
なんかであとパンフレット読んでもそこに対して解説がなかったんですよね。
そうですね、うん、パンフレット、そうなんですよね、私パンフレットもちょっとね不完全燃焼
感がありましたね、うん、それ
は分かる、
うん、でその社会に問題を提起したいんだったら具体的にどういうとこが問題でこういう法律になっていてでこれからこういう風になっていくと見られるっていうところとかも、うん、そういうのは一体果たしていいのだろうかっていうことなのか、こういう風にしていくべきだと思うっていうものなのかっていう部分が具体性がちょっとなかったっていうのが、
どういうメッセージがあるのかっていうのがね、うん、そうだから必要、ね、ヤクザはやっぱり必要悪で、
うん、
その第2章のね、うん、ヤクザ綾野剛たちも羽振りが良かった時代、
はいはい、
あれ良かったじゃんっていうメッセージなのか、
うん、
それともそういう社会、うん、社会派な皮をかぶりつつ単に一人の男の栄枯盛衰を栄枯盛衰、
うん、はいはいはい、うん、
を描きたかっただけというか、
はい、
なんかその辺がね、変に社会派っていう、
うん、
やっぱりイメージがこの人にあるから、
うん、そう、うん、そこがちょっとね分かんなくなるとこですよね。新聞記者もそうだったけど、社会派っていうなら自分の考えがあった上でそれを忍ばせておくべきではないのかって思うんだけど、
うん、
結局何なんだろうっていうのがちょっと最後分かんなくなっちゃうっていうのはありますよね、うん、
そうなんですよね、うん、結末としてもあの人があれをしちゃうっていう結末なんですけど、
うん、
なんかあまりに家族を失って悲しいっていう中でも、うん、それを別にしたところでその人を殺したところで、
あ、そうそうそう、
何の解決にもならないのでは。
そうなんですよね、あそこはだからちょっと裏の話で、
うん、
あの行動についてはちょっと
そうそうね
話したいなと思った、
ネタバレあり
なと、あれはどういう意味なんだろうっていうのは
うん、
まあ、最後の最後でえっていう感じになるから、
うんうん、
そういう幕引きみたいなのはあったかな、ね、と思いますね。
でその現代のパートになった時に、はい、その柴崎組はもうどんどん売り上げが落ちて小さくなってヤクザなんてもう時代遅れたみたいな感じになってるけど、うん、はい、その、翼くん、
はい、羽振りが良かった頃にはまだ子供だった組の死んじゃった若頭の息子みたいなのがね、
そうですね、
うん、
が今
最終的に大きくなってね、
大きくなって YouTuber みたいになってて、あ、ハングレ YouTuber になってて
なってた、
まあ、これもネタバレか、でもまあネタバレかもしれない、
いや、どうなんだろう、でも磯村くん自体はそういう、
そうか、彼が結局、うん、その同じようなことをしてるわけじゃないですか、そのヤクザと、
そうですね、
そのケツ持ちっていうんですか、
あんまよ
く知らないけど、うん、結局同じことをしてるわけで、
夜の街を仕切るようなね、
そうそうそうそう、
ね、うん、
それは何が違うのかっていうか、
うん、
その、うん、磯村くん、翼くんが俺別にそういうヤクザのそのいわゆる家族みたいなのとは、
うん、
今の時代関係ないっすよ、もう時代遅れっすよ、うん、みたいな感じのことを相手の親分に言うのに、
はい、
でも、綾野剛のことはケンニーケンニーっつって、
うん、
こう俺がなんか引き継ぐみたいな顔してるじゃないですか、
うんうんうんうん、
どっちって思うんですよね。
うん、でそのヤクザという組織が昔はあって、
うん、
なんかこうまあ会社大企業みたいなものが各地方にあって、うん、まあ、そういう人たちが裏では仕切っている仕切っていくことで、でまた警察とやり取りをしながら、
うん、
そこには悪いお金も発生しながら、まあ、この社会の秩序を保っているみたいな顔をしてこれまではやってきたわけですよね、うん、だけどそういうなんとなく警察とも目配せしながらやっていきましょうよみたいなことが通用しない若い世代が出てきて、
うん、
っていうようなことがあって、昔は義理人情だとかそういうものが通用したんだけどねっていうその家族みたいな論理が、まあ、若い世代にはもうないんだよねって言いつつも、
うん、
やっぱ人と人とのつながりっていうところではやっぱ途絶えることはなくってっていうところを、なんかこうヤクザという反社会みたいなものではないところで若い世代が新しいつながりを作っていきますよみたいな終わり方なのかなってその思ったんですけど、そのヤクザっていうとかそういう裏の世界みたいなものに頼らない若い世代のつながりの作り方みたいなものが最後に提示されたということなのかなって思ったんですけど、だから磯村くんの中にそういう家族とかっていうものは枠組みとしてはないんだと思うんですよね、
うん、
だけどきっとそのなんか人を頼ったりとか寄りかかったりしていくってことは人間続けていかなければいけないのではみたいな、なんかそういうなんかラストシーンはなんか、うん、そういうことなのかなと思ったけど、どうなんでしょうね。なんかそのだからヤクザって存在自体がもう理解できないんですよね、その我々の世代には。
そうですね、
うん、昔はそういう映画もいっぱいあっただろうし、それこそそうやって商店街がヤクザとうまく生きていかなければいけない現実があったりとかっていうものがあっただろうけど、社会的背景というかなぜヤクザというものが生まれてしまったのかとか、
うん、
なぜそこで生きなきゃいけない人がいたのかとかっていうことの前提が私たちは持ってなさすぎて、
うん、
どこに感情移入していいかわからなくなっちゃうっていうのはありますよね。だから多分その昔だったらその高度経済成長期の中でそこから落ちてっていってしまった人たちがこう別の道でお金を稼いでいくものとしてあった場所だったりして、まあその言ったらその社会からこぼれ落ちてしまった人たちの連帯みたいな気持ちが多分あったと思うんだけど、
うん、
今の時代を生きてる人たちからするとちょっとそこの論理がいまいちわからないのかもしれないというのはありますね、
うん
うん、で必要悪っていう言葉自体も、まあ、ちょっとその国語的な意味合いは私はちょっと今なんとなく わかんないとこがすごいあるんですけど、
うんうん、
必要悪絶対悪っていうのがどういう意味なのかちょっとわからないとこはあるんですけど、
うん、
なんかこの社会を守るために悪者になってくれてる人がいるみたいなことだとすれば、
まあ、なってくれてるというか、
うん、
ある程度なんていうかバランスを保つために目をつぶ、うん、暗黙の了解で目をつぶる悪みたいな、
うん、でその悪っていうのを定めてるのはこっちの社会のはずで、その本人たちはこっちの社会が定めた悪を最初からやりたくてやってるのだろうかっていうところもなんかちょっとイメージしづらいというか、
うん、
初めから悪いことやって金を稼ぎたいと思って生まれてくる人いないと思うんで、なんかそこでなぜその悪って世の中で悪とされているものが生まれちゃうのかっていうところをこれからの社会では考えなきゃいけないんじゃないかなっていうのは思いますね。でその必要悪って誰にとっての必要なんだろうっていうのとか、
社会じゃない、
でその社会っていうのは誰なんだろう、 どういうバランスを取るためにどういう位置づけとして必要とされているんだろうっていうのが、うん、まあ、いまいちちょっとわからない時代になってるかなっていうのはありますね、うん、誰が誰を必要としてて誰がどういう存在の何を必要としてるのかっていうのがちょっと今ピンときてないなっていうのはありますね自分の中で、
うん
うん、私その社会のバランスを保つために目をつぶらなきゃいけないっていうのはなんでそのバランスがその人たちがいないとバランスが保てないのっていうところをから見直してった方がいいんじゃないのかなっていうのは思うの でその悪が存在しないとバランスが取れない社会っていうのは一体何なんだっていうところはちょっと全部が全部その例えば行政が入っていくことができない場所でそういうものが生まれてしまうのも否定はできないと思うんだがそれをそういう人たちに任せて置いてるってことじゃないですか。その
今まで任せてきた
自治をそれぞれの自治を、
うんうん、
おのヤクザたちにその土地の縄張りのヤクザたちに任せてきて、うん、それを警察は上から見ててあじゃあお前のところにちょっと口聞いてやるからこっちちょっと潰しといてみたいなことを上がやってるっていうことなんだとすれば、
うんうん、
もう腐敗以外の何者でもないと思うのでまあでもそれを腐敗と捉えなる必要はないのではっていう人もいるのかな。まあでも健全ではないと思いますけど、だからそういうこ必要悪だと言ってそういうところでなんか暴力による支配みたいなものを許してる環境っていうのは私は嫌だなと思いますけどね、
うんうんうん、
でもまあそういうものが必要だって思う。どこにも必ず歪みの中から何か生まれちゃうものだと思うから、
うん、
うん、その暴力によって何かを支配していく環境を良しとするっていうこと自体が違うのではっていうのは思いますけどね、
うん、まあ、だからこそ、うん、今そういう流れになってるってことだよね。
そうですね。だからその暴力で今までその、まあ、あの映画の中でもそうですけど警察がそれを頼ってきたところがあるわけじゃないですか、
うんうんうん、
ヤクザ同士がこう緊張感を保ってることがいいっていう状態を、うん、それはなんかある意味そのヤクザの人たちを利用しているというか、うん、っていうことだと思う。そう利用するだけしておいて一気にその断ち切るみたいなことを、まあ、この防犯条例でやってるっていうことが問題だと思うので全部クリーンにしましょうねっていうことで結果それでまた都合よくヤクザの人たちは切られていってるんだろうなっていうことですよね、
うん
うん、これまで散々利用されてきたのにというかで表の世界にとって都合よく利用されてきた存在が今ぶった切られてるからこういうドラマが生まれてるっていうことなのかな、
うん、まあ、そこは多分監督 とかも思うところがあって、
うん、
作ってる部分あるんじゃないですかね、
うんうんう
ん、だからこの警察刑事役の人出てくるじゃないですか、うん、マルボーの、はい、もうあんまりいい書かれ方してなかったですもんね。
そうそうそうそうそう、
うん、
その海外のマフィアの映画とかもそうだけど、うん、マフィアになる人も警察になる人も大差ないというかその、
うんうん、
違いがない環境で育ってる人たちっていうのがあったりとかして、うん、まあ、だからどっちか一方が善でどっちが一方が悪でっていう風にする方が都合がいい人たちがいっぱいいるんだと思うんだけど、
うん、
結局はみんなその社会の中で何か役割を押し付けられてちゃった人たちっていう風にも見えるのかなっていうのも思いますね、
うんうん、
そうですね、
うん、はい、はい、あなたはどう思いますか
最近その終わり方が多いですね
便利に
、うん、
便利だなと思って、ね、うん、じゃあ必要悪は はい、ないという、
必要悪という言葉に頼っちゃいけないじゃないのかな私たちはっていうのは思いますけどね、
うんうんうん
うんうん、
それも含めてその映画、うん、この映画のメッセージがどっちなのかっていうのもちょっと
そうですね、
そのよくわかんないから今この 感じになってる。
うん、そうなんですよね、うん、そうそうそう、映画から教えてもらえるかっていうと、
そうそうそうそう、
そういうことではな
くて、あるんじゃないかって言、うん、言ってるとも言えないし、
でちょっと前にヤクザと憲法っていう映画が、映画っていうか
憲法、
ヤクザと憲法っていう、まあ、映画が公開されてたんですけど、もともとテレビのドキュメンタリーで、
うんうん、
東海テレビかなが制作したドキュメンタリーでちょっと話題になってたんですけど、うん、私見に行けなくて、
はいはい、
で今見ようと思ったら配信どこもやってなくて、まあ、本を取り寄せたんですけど、
うん、
まあ、そういう話題になってた映画があって、でそういう風に今ヤクザの人たちがどういう状況にあってどういう問題を抱えているかっていうことを迫る手法もあったと思うんだが、そっちに行ってない、そっちは選ばなかったっていうことなのかなって思いますよね、
うん、そう、なんか単純に綾野剛と新しいヤクザ映画を作りたいみたいな、
うんうん、
なんかそういうことに、ね、じゃないかもしれないけど、そういうふうに見えてしまっているところがあるなと思って、別にいいんだけど、うん、でもやっぱ社会派っていうイメージがあるだけに、ちょっとそこは混乱するところだなというふうに思いましたね。
うん、うん、確かに、なんかこの野放しみたいなとこありますよね。
ん
あなたはどう思いますかって言われてる感じ。映画自体が
一緒じゃん。
新聞記者見てもそう思ったんだよ。
あ、なんかはいはいはい、
あ、
うん、だったらもうそっちに振り切ってほしいよね。なんかもう、
うん、
エンターテインメント作品ですみたいなね。
うん、そうですね、うん、でもそうなるとこれまでのヤクザ映画みたいに、
そうなんですよね、
うん、なっちゃうってことなのかな。なんかこう難しいですね、この辺はかなり、うん、
今夜朝まで映画もいいよね、二人の話。女二人映画の話。
今日はちょっと花田親子の話とかしちゃったからオープニングで
花田親子ね。
いやでもそうですね、この映画でもすごいみんな絶賛してるゆえんもわかるんですよ、
うん、うんうんうん、
すごいみんなかっこよかったし気概がすごいなっていうのは思ったから、
うん、そう、私はすごい面白かったなっていう印象があって、
うん、
それが何なのかちょっと分かんなくて、っていうのは、うん、でそのヤクザ映画ってもの自体を見慣れてないから、単にこういう血がたぎってる映画を 見たっていう感想なのかなって思ったりもしました、
うん、
こう血がたぎってる男たちのぶつかり合いの話みたいな感じで見るとすごい面白いとは思う、
うん、
だけど一方でごちゃごちゃ考えたい自分としては、うん、人権だとか、うん、その法律だとかってところに関して考えを深めたいなと思ってパンフレットを読んでみてもそのあたりの言及がないので、
うん、
なんかそこは不完全燃焼というのはなんかわかります、
うん、
うん、ちょっと難しかったな、なんかそういう感想の捉え方が結構難しかった気がする、
うん、ちょっとエピソードが足んないっていうか、まあ、盛り込みすぎてるのかもしれないけど、うんうん、
あ
やっぱ、うん、そうですね、さっき言ってた絆を深める理由みたいな説得力が、うん
うん、
ちょっといろんなあらゆる人との、うん、そういうのがもうちょっと欲しかったなっていうのが、でその点で、うん、北村ゆきやさん演じる中村の役はすごくそこのなんか動機が見えたから、は
いはい、そうですね、
この人魅力的だなってすごく思えたっていうのがありますね、
うんうんうん、確かに、
うん、
あそう、なんかこのなんて言うんだろうな、重厚な映画を作りたいということはすごくよくわかるので、
うん、
なんかそういうのってやっぱみんな求めてると思うから、
うん、
藤井監督も自分にとってどこがパーソナルにすごく突き刺さる部分なのかみたいなのが、藤井監督という人の、
うん、
が何をこう
そうね、
突き詰めたい人なのかっていうのがこっちに伝わってくると、
うん、
なんかいいですよね。是枝監督みたいに常に家族 を向き合ってるとか、うん、なんかそういう、うん、藤井監督自身のなんかものが見えると、
うん、
より私たちも感情移入できるのかもしれないですね。
うん、では次回の作品に行きましょう。次回2月18日配信分の作品は、これはネットフリックスで見れる作品ですね。ラミン・バーラニ監督、ザ・ホワイト・タイガー。
これはリクエスト
映画、そうリクエスト
リクエスト
あったやつです。
はい。
そして、再来週2月25日配信分の作品、西川美和監督、素晴らしき世界。これね、まあ一周空いてのまた、
はい、
そういう反射的な映画ですね。
うん、
うん、そして日本映画というところで、
はい、
西川美和監督私すごい好きなんで、これ前から、
うんうんうん、
そう前から見たいなと思ってて、そう、はい、プラスねリクエストもいただいたりとかしてたっていうのもありますし、
うん、
選びました。
はい、
はい、役所広司さん楽しみです、
うん、楽しみです。
はい、この番組ではあなたからの感想やご意見をお待ちしています。この作品を扱ってほしいなどのリクエストも大歓迎ですし、過去回の感想はいつでもお気軽に送ってください。メールを採用させていただいた方には二人の話ステッカーをお送りしますので、住所と本名も忘れずにお願いします。メールアドレスは2人の話@gmail.com です。
この番組はポッドキャストと YouTube で聞けます。お好きな聞き方でどうぞ。YouTube の方はコメントやチャンネル登録、グッドボタンをお願いします。で Twitter アカウントもありますのでフォローお願いします。感想やご意見は2人の話をつけて、あ、ハッシュタグ2人の話をつけてぜひどしどしつぶやいてください。そしてこの本編を配信した後にさらに喋り足りないことを女2人映画裏の話として喋っています。毎週月曜日夜8時に女2人映画裏の話のノートに音声配信中です。こちらは1つ100円で購入していただくと聞くことができます。ノーカットネタバレ大ありの野放しのトークをぜひ聞いてみてください。
うん、このヤクザと家族の裏の話もね盛り上がりそうですね。
そうですね、
うん、
最後の方のシーンとかね、
そうね、うん、ネタバレありで喋りたいなと思ってますので楽しみにしていてください。
はい、
はい、告知事項ありますか。
2月20日に、下北沢ラグーンでライブをします。配信ライブもありますのでぜひ皆さんそれに来て、チケット買って配信でも見てください。お願いします。
はい、はい、私三田村千春は、2月27日土曜日にバンドワンマンやります。久々の、
お、
はい、大全員最善というタイトルでバンドで、うん、まず青山月見る君を思うというところで、お客さんも人数限定で入れて、
うんうんうん、
プラス配信でもやるという形でやりますので、チケット発売中ですので詳しくは SNS ホームページなどを見てみてください。来週も木曜夜8時に配信です。ぜひ聞いてください。ここまでのお相手は三田村千春と
宇宙魔王でした。
さよなら。